こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は NPO は無償の善意で成り立つという通念を問い直し、利益を上げながら社会的使命を実現する NPO の在り方を論じた実践的な解説書である。著者は NPO を単なるボランティア活動ではなく、継続的に社会課題へ対応するための組織として捉え直し、そのために必要な収益構造、事業設計、組織運営の考え方を示している。特にロジックモデルシートやビジネスモデルシートの活用を通じて、目的、活動成果、資源の関係を整理しながら事業を組み立てる視点が特徴的である。行政書企業、 NPO 支援者、社会企業に関心のある読者にとって、理念と経営を切り分けずに考えるための基礎が得られる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 NPO は稼いではいけないという固定観念を見直す。本書の出発点は、 NPO は非営利だから収益を上げてはならないという誤解の再検討にある。著者は、非営利とは利益を分配しないことであって、事業活動で利益を出さないことではないという前提を強く打ち出す。ここで重要なのは、収益を否定するかどうかではなく、社会的使命を継続的に果たすために必要な財源をどう確保するかという問題設定である。寄付や助成金だけに依存する組織は、外部環境の変化に弱く、支援が途切れれば活動も縮小しやすい。そのため、事業収入を持つことは理念を守るための現実的な条件として位置づけられる。本書はこの点を、単なる理想論ではなく、 NPO を持続可能な組織として理解するための基本枠組みとして提示している。次に、ロジックモデルシートで活動と成果のつながりを可視化する。本書では、 NPO の活動を思いつきや善意の積み重ねで終わらせず、成果につながる構造として整理するために、ロジックモデルシートの活用が重視されている。これは、投入する資源、行う活動、得られる直接的成果、最終的な社会的変化を段階的に結びつけて考える方法であり、組織の目的を明確にする上で有効である。 NPO は理念先行になりやすいが、目的と手段の関係が曖昧だと、活動量の多さがそのまま成果を意味しない。本書の意義は、何をしたいのかだけでなく、なぜその活動が社会課題の改善に結びつくのかを説明可能にする点にある。これにより、内部の合意形成だけでなく、助成団体や行政、共同先に対しても事業の妥当性を示しやすくなる。さらに、ビジネスモデルシートで収益と使命の両立を設計する。本書のもう一つの核は、ビジネスモデルシートを使って NPO がどのように収益を生み出し、活動を継続するかを具体的に考える点にある。ここでの焦点は、単なる資金調達ではなく、誰にどの価値を提供し、どのような対価を得て、どの資源をどう循環させるかという構造設計である。NPO は受益者、寄付者、行政企業など複数の関係者が関わるため、価値の受け手と支払者が一致しないことも多い。その複雑さを整理する上で、ビジネスモデルの視点は有効である。本書は、社会性を維持したまま収益を組み立てるためには、思いつきの事業ではなく、収入源、提供価値、運営体制を一体で設計する必要があることを示している。結果として、理念と会計を分けて考えるのではなく、両者を接続する実務的な思考が養われる。そして、公的制度と資金を戦略的に活用して事業基盤を強める。本書は、 NPO の資金調達を民間寄りの発想だけで捉えず、公的制度や行政資金の活用も重要な選択肢として扱っている。 NPO が社会課題に取り組む場面では、公共性の高い活動ほど行政との連携や制度利用が欠かせない場合がある。しかし、制度に依存しすぎれば自立性が弱まり、逆に制度を避けすぎれば事業規模を広げにくい。本書の視点は、制度を単なる補助金の獲得先として見るのではなく、社会的使命を実装するためのインフラとして捉える点にある。加えて、複数の資金源を組み合わせることで、特定の財源に左右されにくい運営を目指す発想が示される。これは、NPO を感情的な善意の活動から、制度環境を読みながら設計する組織へと引き上げる議論でもある。最後に、起業家マインドと後継者問題を NPO 経営の核心として扱う本書が特徴的なのは、NPO における起業家マインドと後継者問題を周辺的な論点ではなく、経営の核心として扱っている点である。社会課題に向き合う組織でも、変化する環境に対応し、自ら事業を組み立て直す姿勢がなければ持続性は保てない。その意味で、起業家マインドとは、単に新規事業を作ることではなく、課題を見つけ、資源を集め、実行可能な形に落とし込む態度を指す。また NPO は理念や創業者の思いが強いほど、次世代への継承が難しくなる傾向があるため、後継者問題は避けて通れない。本書は、引き継ぐべきなのは個人ではなくビジョンであるという考え方を軸に、組織を人に依存しすぎない形で維持する必要性を示している。 これは NPO の永続性を考える上で重要な視点である。結論として本書は、NPO や社会企業に関わる人だけでなく、行政職員、企業の CSR 担当者、女性団体の関係、地域活動を継続的に運営したい人にも有益である。特に理念はあるが財源設計が弱い組織、活動はあるが成果説明が難しい組織、属人的で継承が進まない組織には実務的な示唆が多い。読後には NPO を善意の集合としてではなく、目的、資源、収益、成果の関係で捉える視点が身につくため、事業計画や組織改善の議論を進めやすくなる。本書が同ジャンルの一般論と異なるのは、 NPO は稼ぐべきだという主張を単なる挑発で終わらせず、ロジックモデルとビジネスモデルという具体的な整理方法に落とし込んでいる点である。理念と経営を対立させず、社会的使命を支える実務の言語へ変換しているところに本書の独自性がある。ご支援いただける場合は、音さをポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。